共に作る掛川、藤沢京子。質問します。家庭内保育をしている家庭へのサポート制度は？家庭内保育のセーフティーネットとして、一時預かり保育専用施設や託児センターなどの設置が急務であるが、いかがか。
お答えします。家庭で保育している方の支援を検討していく。一時預かり事業を行っている園は保育園、認定子ども園など8園ですが、保育士不足などから運営を休止している園もあります。また待機児童への対応の一つにもなっているため、月初めに予約が埋まってしまうところもあります。このような状況を解消するため、保育士の確保と待機児童の解消を図るとともに、家庭で保育している方の支援の一つとして、一時預かり事業の充実についても検討していきます。
質問します。多文化共生の現状と今後の展望は？今後の外国人人口増加を予測して、現在も課題である外国人児童の教育や、その支援員、通訳の不足をどのように検討するか。
お答えします。人材発掘や ICT 機器を活用し対応する。市内で外国語が話せる人材を発掘し、国際交流センターに登録してもらいます。通訳などに協力していただくとともに、多言語通訳アプリなど ICT 機器を活用した多言語への対応も考えていきます。
共に作る掛川、松浦正美。質問します。人生100年時代を迎え、さらに生涯学習の推進を。生涯お達者のポイントの一つに、社会参加がある。生涯学び人と広く関わるために、市内で活動する団体や個人による10分出前講座を、松京等の総会や同窓会などで推進できないか伺う。
お答えします。出前講座などの学ぶ機会を検討する。人生を豊かにする教養をバランスよく身につける手法として、出前講座は有効であると思います。掛川市では生涯学習や共同によるまちづくりにより、多くの学びの場が提供されてきました。今では素晴らしい活動をされている市民や市民活動団体の方が大勢いるので、町協などの総会やイベント、会合などで出前講座のような学ぶ機会を増やしていけるよう、マッチングの機会などを検討していきます。
質問します。観光戦略、交流人口増加対策を。最初に人間ドックを受けた後、キャンプ、温泉、山上巡り、花鳥園、周恩来元首相と松本亀次郎氏の老人形見学や、掛川の美味しい料理とお茶を楽しむ1週間の丸ごと掛川ツアーを企画できないか伺う。
お答えします。掛川の地場産業が潤う観光商品を作り上げる。旅行関係者や県の観光協会などと協議をしながら、海外の方を含め多くの方が掛川を訪れ、地場産業が潤うような観光商品の創出を検討してまいります。